発達段階に合わせて関わる。イライラしないためには予測することが大切。頑張らない子育て術を実践していく上で、知っているのと知らないのとでは気持ち的な余裕が全然違う知識をお伝えしていきます。その知識とは子供の発達段階です。ここでは0歳から15歳についてお伝えしていきます。なぜ子供の発達段階をお伝えするのかというと、関わり方を知っていても、その関わり方を使うタイミングが合わないと意味がなくなってしまうからなのです。例えば、私がよくお伝えしている子供を受け止める方法の一つ、いいよプラス条件で伝えることは、もちろん0歳から2歳のお子さんにも使えますが、いいよ、何々が終わってからねという、いいよの後に来る条件を理解して我慢できるようになるのは4歳頃なのです。それを知らずに、例えば公園に行きたいという2歳のイヤイヤ期の子に、いいよ、お買い物の後にねと言ってみるとしましょう。すると、いやー、行くのーと泣いてしまうと思います。すると、あれ、受け止めてるのに全然納得しないじゃんと感じてしまうのです。2歳の子供には、〇〇の後という見通しを持って我慢するというのはまだ少し難しいのです。その発達段階を知っていれば、まだ後ではわからないから、早く買い物を終わらせてあげて、公園に行ってあげようとか、先に公園に行ってから買い物でもいいかなと思うことができるはずなのです。どうですか？子供の発達段階について知っておくことも大切だと思っていただけましたか？では、0歳から15歳頃までの発達段階と、その時期の関わり方のポイントをお伝えしていきます。また、子供の発達には個人差があるので、必ずこの年齢でこうなる当てはめず、大体の目安としてお子さんと照らし合わせてみてください。我が家もそうですが、5歳と3歳の息子たちの15歳の姿を想像する、まだできません。ですので、幼いお子さんの子育て中のママは、就学以降の発達段階は、こんなことができるようになるんだね、という予備知識ぐらいにしておいていいと思います。なんとなく知っているだけでも十分心構えができますよ。発達段階に合わせた関わり方。0歳、五感を育てる。とにかくいろいろなものに触れる、聞く、感じることができるようにすることが大切です。歌を歌ってあげる。いないいないばあ。いろんなところをハイハイする。冷たいものを触る。くすぐり遊びなど。五感を刺激する遊びをたくさんしてあげてください。スキンシップや言葉がけでたっぷり愛情を注ぐことが一番大切です。1歳、やる気を育てる。小さなできたをたくさん経験できるようにする。ダメと言わずに行動させてみることがポイントです。大人がやってほしくないこと、いたずらをすることが多いですが、子供にとっては、ただ興味があるからやってみているだけ。彼らを研究者だと思ってみてください。扉の開け閉め、水たまりに入る、ティッシュを永遠に出すなど、ママの心に余裕のある時に思う存分させてみてください。納得したら意外とあっさりやめると思います。本当に危ないことは、しっかり目を見て冷静に、危ないからしてはいけないということを伝えます。この頃は表情や声色でもしっかり伝わります。2歳、集中力を育てる。一人遊びをしている時や絵本をじっくり見ている時には声をかけないことが大切です。やりたいけどうまくいかないという葛藤が多くなっていきます。ここがイヤイヤ期とも言われます。うまくいかないときも手伝ったりアドバイスしたりせず、そのまままずは見守ってください。これが難しいんですよね。泣いたり困ったりしたときに、悔しいね、困ったねと感情を言葉にして伝えます。手伝ってということで助けてもらえるということも伝えます。これは将来トラブルを自分で対処できる力のもとになります。3歳、自立心を育てる。失敗をたくさんさせます。子供が自分でやりたいと言ったことは、 失敗すること前提で挑戦させてあげてください。そして失敗した後にどうしたらよいかを伝えることが大切です。例えば、コップに水を入れて運んだらこぼれた。これは、こぼれたら拭けばいいんだよと言って一緒に拭いてみせてあげます。ここで注意です。もしうまくいかなかった時に、だから言ったでしょは禁句です。自尊心を傷つけないように、何々しようとしたんだねと行動を認めてあげて、次はこうしてみたらとか、したかったんだね、だけどこの方法は危ないからしないでね、などと伝えます。4歳、努力する力、気持ちを育てる。この頃から少しずつ我慢ができるようになってくる頃です。嫌だけどやる、怖いけどやってみるなど、葛藤しながら挑戦できるようになってきます。葛藤しながらできたことは、少し小さなことでも頑張ったね、できたねと認めてあげることが大切です。そうすることで努力する力が育っていきます。自分で予測してどうしたらよいか考える経験を積めるようにすることも大切になってきます。例えば、出かける前に電車に乗るときは静かにしようねと約束をします。その後、電車に乗る直前に電車に乗るときはどうするんだっけ？と聞いて考えさせます。もしここで約束を忘れていても、そこで思い出すことができます。覚えていたらしっかり意識して電車に乗ることができます。もちろんしっかり意識できたらたくさん褒めてあげてくださいね。少しずつしてはいけないことを伝えていきます。ここではしたいという気持ちは否定はしません。まずはいいよと気持ちを受け止めます。その上で何々してからにしよう。別の場所でしようなどと伝えます。したいという気持ちは分かってもらえたという安心感につながり、その後の大人の言葉も入りやすくなります。5歳、思いやりの心を育てる。少しずつ相手の気持ちが分かるようになってくる時期です。大人が素直に自分の気持ちを伝えることで、自分以外の人の気持ちに気づくことができます。ママは悲しかった、怒っちゃったよ、など素直に伝えてみてください。大人だからと気持ちを押し込もうとしなくて大丈夫です。また、ごっこ遊びの中で自分以外の人物の役を演じることができるようになってきます。普段から何度言っても分かってくれないなということがあったら、ままごとや人形遊びの中で確かめることもできます。例えば、嫌なことがあったら物を投げてしまう子の場合についてです。ここではママとの遊びでママがお人形を使って物を投げる子を演じます。何か嫌なことがあってママの持っている人形が物を投げることにします。そうするとそのお人形さんに向かってお子さんが物を投げちゃダメなんだよと言えば、嫌なことがあっても物を投げてはいけないということを理解していることがわかります。ただ、いつもできないというのは、ここは気持ちが追いついていないだけということがわかります。もし、その投げたことに対して何も言わなければ、そもそも物を投げてはいけないということがわかっていないのかもしれないなと気づくことができます。この遊びの中ね、やりとりを通して、声のかけ方を考え直したり、もう少し成長を待ってみようと思えるきっかけにもなります。子供と一緒に遊ぶこともできるし、ママも子供への理解が深まり、一石二鳥の方法です。6歳、自信を育てる。小学校入学は子供にとって環境が大きく変わります。ですので、就学前に自分はできるんだ、大丈夫という自信を持っていろいろなことに取り組めるように自己肯定感を育てることが大切です。自分は愛されているんだと感じられるように、ママはいつも見てるよと伝えます。大好きとストレートに言うと照れて嫌がる子には、その子の行動や姿を具体的に伝えるだけでも十分に伝わります。例えば、今日靴泥だらけだね。外でたくさん遊んできたんだね。などです。スキンシップも安心感につながります。照れる子には頭を撫でる、手をつなぐなどだけでも大丈夫です。 認める、励ますことがとても大切です。大丈夫かな、できるかなと少し心配があっても、表情や言葉には出さず、大丈夫、あなたならできるよと信じて見守ってあげることで自信を持って挑戦できます。7歳から9歳頃、適応力を育てる。相手の視点と自分の視点が違うことを理解して言語化できるようになります。学校など社会にはルールがあることを教えていきます。例えば学校での振る舞い、授業の受け方などになります。すぐに守れなくても大丈夫です。でも毅然とした態度でしっかりと伝えることが大切です。子供に決定権を与え、言われた通りに動くことから自分で考えて決定していけるようにしていきます。この場合、オープンクエスチョンという質問方法で質問すると良いです。イエスかノーかとか、A と B どっちがいいとか、答えが決まっている問題から選ぶのではなく、こういう時どうしたらいいと思うとか、何を持っていくといいと思うなど、自分で答えを出すという質問方法です。これを繰り返して慣れていけるといいと思います。学校に入って環境が大きく変わります。その変化に慣れることができず、学校に行けなくなるということが起きることもあるそうです。子供だけではなく、親にとっても大きな環境の変化となります。よく小1の壁と言われますね。子供を預けられる時間や場所が減り、仕事と家庭の両立がより大変と感じるということです。こちらも心構えとして知っておくことも大切だと思います。ここからキーポイントです。9歳の壁と呼ばれる時期があります。この頃は理論的な脳に切り替わっていく頃になります。空想と現実の世界が曖昧なぼんやりとした脳から理想的な考えができるようになっていきます。例えば、僕は大きくなったら仮面ライダーになるんだと、ぼんやりとした脳だったから思っていたこと。ここからは、現実的な世界とその空想の世界がしっかり分けることができるようになってきます。学校の授業などでも、論理的な思考で解く問題が出てくるため、学習への理解に差が出てくる頃になります。お子さんが理論的に考えることができているかどうか確認してみるといいですね。例えば、A は B より大きい。A は C より小さい。一番小さいのは？という問題で答えが B と分かれば、論理的に考えられるようになってきているということになります。もし理解できていなくても、無理に頑張らせないようにしてください。一つ前の段階に戻って、できることをしっかり確認していくことを大切にしてください。できないことよりも、できることがしっかりわかると、お子さんもママも安心と自信を持って次の段階に進めていけます。この頃は、自分の視点と相手の視点が違うことがわかり、自分を客観的に見ることができるようになってきます。また、巧みな嘘がつけるようになってきます。これは友達を騙すとかドッキリを仕掛けるなどです。相手がこう思うだろうという予測を立て、その逆をつく発想をする高度な思考ができるようになってきます。この頃は心理的に発達する時期なので、友達関係も複雑化してきます。ついていけなくなることもあるそうです。この9歳の壁というのは、誰でも必ずぶつかる壁だと言われています。お子さんが今どの発達段階にいるのかを冷静に見ることが大切です。気持ちのフォローをする、寄り添うことで一緒に乗り越えられるはずです。10歳から12歳、自己理解を深める。この頃は大人と対等に関わることが大切です。例えば、家族の決め事は一緒に決めるなどです。やりなさいという一方的な命令ではなく、あなたならできるでしょという信じるスタンスで自分で行動を起こせるような言葉かけをすると良いです。自分は何をしたいのかを考えるきっかけにもなります。先ほども言いましたが、オープンクエスチョンも自分が何をしたいのかを引き出す言葉かけになります。 会話が続かない場合は、Yes, No で答えられるクローズドクエスチョンで始めて、少しずつ会話に慣れていけるといいと思います。自分だけの意見を持てるようにすることが大切です。日々の会話の中で自分が思ったことを言語化できるように、あなたはどう思ったの？とか、どうしてそう考えたの？という質問をしていくと良いです。13歳から15歳、自立を見守る。思春期と言われる時期ですね。ポイントは対等にぶつからないということです。親子喧嘩をするわけでもなく、無視するわけでもなく、うまく交わすことが大切です。諦めて関わるのではなく、信じて見守ると思ってください。いつまで経っても子供だと思いたいものかなと思うのですが、この頃には心も脳も大人にほぼ近づいています。そのことを頭に置いておくといいですね。発達段階がわかると行動の予測ができる。大体の発達段階がわかっていると、子供の行動の予測ができるようになってきます。すると、そうか、今はこれがしたいんだね。これを確かめているんだな、と子供の姿を受け止めることができ、なんでそんなことするの？とイライラしてしまうことが減ってきます。まあ、分かっていてもイライラすることはありますけどね。イライラするのは予測ができないからと言われています。私も少し先の発達段階を知ることで、今を求めすぎていたのだなぁと感じることが多かったです。どの発達段階も飛ばしてはいけない。子供は階段を上るように一つ一つ順番に成長していきます。大まかな年齢で発達の特徴をお伝えしましたが、その年齢になれば勝手に育っていくわけではありません。逆に、その年齢を過ぎたからもうその段階に戻れないというわけでもありません。一つの発達段階をクリアすることで次の発達段階に進むのです。これは生涯を通じて発達するという生涯発達と、発達段階はすべてつながっているという連続性の考え方に基づいています。ピアゼやエリクソンという保育、教育業界では有名な心理学者の理論なのですが、これは特に覚えなくても大丈夫です。ですので、例えば失敗経験が足りないのかもしれないと感じれば、5歳のお子さんでも3歳の発達のポイントに戻り、じっくり自立心を育ててあげてください。その子によって発達のスピードも違います。まだ早かったかな？次の段階に行けるかな？とお子さんの姿を捉えながら、タイミングも大切にして関わってみてください。